こんにちは、武田邦彦です。今日はですね、資本主義から人生主義へというのの途中なんですが、これはテーマが変わったわけじゃないんですが、こういう大きな体制の変化、世の中の変化の時にはですね、奇妙なことがものすごく大きく起こるんですね。昔の日本とか中国の言い伝えですと、世の中が変わる時には天変地異が起こる。まあこれと似たようなことですね。人々があれ、こんなことって起こるの？っていうことが起こるということですね。で、最近はそういうのがすごく多いもんですから、それを解析することによって、また時代の変化というものがどっちの方向に行ってるかっていうことを考えてみたいと思いまして、少しこれを挟もうと思います。奇妙の原因、コオロギ食の謎、これ第1回ですね。で、突然コオロギ食って出てきました。突然って言うと、武田は何でも知らないのかって、いやいや、変な人たちはやってました。例えばヨーロッパのですね、まあ、曲がった共産主義の人たちとかですね。それから曲がった環境主義の人たちとか、曲がった御用学者とか、まあそういう人たちの間ではですね、まあもちろんかなり前からっていうか、もちろんコオロギ食の研究っていうのは行われておりますし、それをまた社会運動の一つとしてやってる人もいるんですね。ところが、このコオロギ食についての一番の問題はですね、いろんな問題あるんですよ。環境上の問題とかいろいろあるんですが、一番の問題はやっぱり安全性の問題ですよね。食料としての安全性の問題ですね。この現在のコオロギ食が安全であるというふうに、日本の役所なんか言っておりますが、それはただ単に上から言われたとか、まあそう言っとかないと時代の流れから言って都合が悪いとかそういうことで言ってるんであってですね。誠意ある食品の安全性とはどういうことか。まあ、これはCGS の吉野先生がですね、もっときちっと論理的に言っておられますので、CGS の吉野先生の YouTube を見てほしいんですけども、まあ私の方は少し大雑把な見方で、ここで考えてみます。まず第一にですね、この知性、人間の知性とか常識とか誠意とかですね、それから文化として広く考えるってことが必要で、とにかくあまり誠意のない人はですね、一個だけなんですよ。実験したから安全じゃないかとかね。こういう単細胞的な判断をするんですが、本当はそうじゃいけないんですね。まず昆虫食についてまず考えなきゃいけないのは、飢饉でも今まであんまり食べなかったのはなぜかってことですよね。まあ日本はものすごく飢饉が多くてですね、特に今から300年ぐらい前、300年じゃないかな、200年ぐらい前まではですね、寒冷期だったもんですから、リトルアイスエイジって英語でも言ったように、全世界的な寒冷期でしたからね。日本でも江戸時代に飢饉というのは何回もあったんですよ。温暖化で飢饉になるってことはないんですが、寒冷化で飢饉になることはあります。それはどうしてかっていうと、昔の地球が今よりか温暖だったので、現在の植物も含めた生物の多くはですね、より今よりか温暖化の時に誕生してるんですよ。したがって、その種が誕生してるわけですね。したがって大体温暖になりますと生物の数は増えて、寒冷になると増えないと。まあ我々の身近で言えば、梅雨から夏にかけては虫がどんどん湧くけども、冬はあまり虫が湧かないっていうんですね。これはどうしてかっていうと、湿気があって気候が温暖だと虫なんかが活躍するわけですね。それで、飢饉の時もですね、やはりもう草の根から何から掘り起こしてみんなで食べたんです、江戸時代。ところが昆虫も食べられなかったわけじゃないですけども。まず昆虫から探すってことはしないんです。それはね、昆虫がちょっと危険だったからなんですね。まあ、昆虫の体っていうのは我々の体と全く違います。我々と魚ってのは随分違うように見えますよね。ちりめんじゃこなんて見ると、あれは、昆虫よりかはちっちゃいじゃないかとか言うんですけども、あれは脊椎動物ですから、我々とほとんど構造が同じなんですね。肉も同じだし、体の骨格も同じ、骨も同じなんですね。ところがもう、節足動物、昆虫は節足動物の部類なんですけど、これはもう脊椎動物の、我々の脊椎動物と全く違う構造してるんですね。それで多くは共存系なんですよ。例えば、シロアリね、非常に気持ちの悪いのは大丈夫だって確信のある人は、顕微鏡を覗きながら、シロアリを解剖したら、もうびっくり仰天して気持ち悪くなっちゃうんですよ。シロアリって外側はこれ少し半透明のね、皮が被ってるんですけども、それをこう割りますとね、中はまたちっちゃな虫がうようよといるんですよ。ぎっしり、体の中はほとんど虫なんですよ。我々はまあ体をね、解剖しますと筋肉とか脂肪とか内臓とか心臓とか出てくると思うんですけど、まあ少しはありますけどね、ちょっとなんですよ。ほとんどが 他の生物でできてるんです。他の生物の中がまたそこに細菌がいるんですね。それで、まあ例えばシロアリの場合ね、よく言われるんですけども、シロアリは空気中の窒素からタンパク質を作れるとこう言うんですけど、そのタンパク質を作れるっていうのはシロアリが作ってるわけじゃなくて、シロアリの中の膨大な量の細菌が作ってるわけですね。その細菌の外側にちっちゃな虫がいて、そのちっちゃな虫の全体を包んでるのがシロアリっていう。大体まあそういうイメージをしたらいいんですね。ごちゃごちゃした虫みたいなのが嫌いな女の人はもう絶対シロアリに触れない方がいいんですよ。もうたまらなく気持ち悪いですよ。従って飢饉でも食べなかったわけですね。まあ食べることは食べましたけど、それはもう本当に死ぬかどうかっていう時に食べるんであって、健康的な生活をするために、昆虫を食べるってことはまずなかったわけですね。で、もう一つはね、人間はやっぱり細菌ですからね、細菌っていうか現代はね、栄養学とか、それから医学とか、毒物学ってありますからね。そういうんで調べられますけど、昔はね、食べられないぐらい辛いとか苦いとかまずいとか、それから見た目が気持ち悪いとかいうのは食べなかったんです。だから昆虫はなぜ気持ちが悪いかって、これ非常に重要なんですね。昆虫が気持ちが悪い、蜘蛛気持ち悪い、蜘蛛をすぐ生で食べろって言っても、なかなか蜘蛛の刺身って食べたくないですよ。これはやはりですね、人間の感覚ってのはそれほどアホじゃないんです。やっぱり食べちゃいけないものは気持ち悪くて、食べていいものは美味しそうに見えるということなんですね。これも非常に大切なことなんです。全体を見るためにはね。それからもう一つは、最近ね、よくこういう昆虫とか、時々放射線障害なんかにもそういう話出てくるんですが、自分の説に頑張るために、世界のここではこういうことが行われてる。それはそうなんですよ。それはね、日本人だって、きんぴらごぼうを食べれるのは日本人だけですが、他の民族から見れば、きんぴらごぼうを食べてると気持ち悪いわけですよ。全然消化しませんからね。だから、民族によって大きく違いますから、世界中の変なね、民族、少数民族探してね、昆虫食べてるから俺たちも安全だなんていう、まあこれもアホな人っていうか誠意がないんでしょうね。アホっていうか誠意がないんでしょうね。本当に日本人に対して安全かどうかっていうことを考えようとしてんじゃなくて、まあ自分が昆虫食をやろうと思うからそれにこじつけようとかそういうふうに思ってんでしょうね。だからこれは安全は民族で違いますよと。それから安全の研究ってのは長い時間がかかるんですね。つまり人間の体っていうのは非常に瞬間的でもあり、非常に長期的でもあるんですよ。息はね、毎分やらなきゃ死んじゃうんですけど、長年蓄積してお酒を長く飲んでると肝硬変になるとか、そういう数十年単位で起こることもあるんですね。ですから、長い時間かかるんだということですね。それから、現在の昆虫食の問題のもう一つはですね、現在の昆虫食だけでは問題が解決しないんですよ。食料としてはね。だから遺伝子操作をやろうとしてるわけです。昆虫食っていうのは遺伝子操作とペアになってるってこともですね、頭に入れとかなきゃいけないんですよ。今のところ遺伝子操作が必要だなんてことを言うとね、問題になっちゃいますから、言ってないんですけども、そういうふうにこう自分の目的を達成するために、素直じゃないっていうのは非常に危ないんですね。それから食料危機は煽ったってことがありますね。もうこれから食料危機が来るんだって言いますけども、私が言ってるように、ちゃんとした世界の食料の計算というのはされてるんですよ。当たり前ですけど。それによると現在の畑で、現在の作物を育てるだけでですね、一応人口の上限は280億人ということになってます。現在はまだ70億人から80億人ですから、まだ4倍5倍はですね、まだ収容できるってことですね。4倍5倍も増えるのかって、そんなに増えません。っていうのはですね、今は発展途上国は増えておりますが、もう先進国の人口は増えてませんね。中国ですらもう減少に移りました。まあ、インドももうそのうち減少に移るでしょう。それから、アフリカ諸国が減少に入ればね、世界人口は100億人を突破するかどうか難しいですよ。だから、将来は食料危機が来るからなんていうのはですね、昆虫食で人儲けしてやろうってやつの無責任な言葉であるということですね。それからもちろんこれ環境に関係ありません。環境に関係あるっつったら、豚肉は穀類4キロで豚肉1キロ。牛肉は穀類11キロで牛肉1キロですから、まあできるだけ牛肉を豚肉に変えましょうぐらいで、3分の1ぐらいに減りますんでね。まあそういうことなので、別に昆虫食まで極端にいかなくてもですね、3倍も減れば随分違いますんでね。それからもう一つは日本政府では、 もう儲けとかそういうぐちゃぐちゃ、つまり奇妙なことになってますんでね。コオロギ食とか昆虫食おかしいわけですが、そんなこと今の政府は全然関係ないんですよ。少子化対策なんてやってますからね。いやいや、人数が多くなって食料が困るんだったらば、別に日本は今1億2500万ですけども、戦争の前は7000万人ですし、明治の中期は4000万人なんですから。それから世界の先進国の平均的な人口密度から言ったら、日本は4000万人以下がいいわけですからね。その意味では少子化対策なんか何にもいらないんですよ。で、少子化対策して人数を増やそうとして、増やすと食料が足りなくなるから昆虫を食えと。もう言うのはね、もう無茶苦茶な理論で、もう政権とか政府があるとは考えられませんね。もう少し、東大出たりなんかして優秀な人と称する人がいるんですから。あまりにね、ひどい矛盾した政策は取らない方がいいんじゃないかと思います。ということで、しかし、このコオロギ食とかいうのが出てくるのは、やはりこれは、物質文明を増やそうと思って出現した資本主義が、もう物質文明をこれ以上展開しなくていいというのに無理やりやってることによる障害が出てきていると、まあいうふうに考えるべきだと思います。したがって、資本主義の崩壊とともに出てきているのが昆虫食であると。そういうことですね。